はい、おはようございます。ポポンプグニャンラジオです。ということで、まあ、今年放送、今年最後のですね、まあ、放送というか、ポッドキャストになるかもしれないと、また大きな、ニュースがあったら、また、やるかもしれませんということで、まあ、一応、まあ、あれなんですけども、まあ、今日はですね、まあ、今まで今年を振り返ろうということで、まあ、今年いろんなね、出来事、ニュースっていうのがあってですね、まあ、やっぱりそこを、振り返って、まあ、まとめじゃないですけども、まあ、僕なりに、喋ろうかなと思って、喋らせてもらいましょうということでね。まあ、やっぱり、まあ、今年の、まあ、最初の方から行くと、やっぱり1月っていうのは、もう何があったかね、覚えてる人っていうのは、いてるかどうかわかりませんけども、やっぱ大きな出来事として、やっぱ東京都知事選があったと。まあ、そこで、自民党公明党は舛添さんで、まあ、他はですね、まあ、宇都宮健二さんね、あと細川、森博さん、細川小泉っていうね、宇都宮さんという脱原発同士がですね、まあ、ちょっと、分裂選挙になってしまったと。まあ、それがまあ残念で、まあ、僕は特に残念だなと思ったのは、その双方のね、まあ、罵り合いみたいなのが、まあ、ひどいなと。僕は思ってたんですけども、まあ、それが、小出博明さんがですね、まあ、生駒玲子さんに、画家のね、生駒玲子さんに宛てたメールでですね、まあ、お互いを傷つけ合うのはやめようと、脱原発を目指す人たちがね、お互い傷つけ合う、ことはやめてほしいっていう、まあ、内容のメールがですね、書いてくださって、もうすっごいもう大反響だったっていうね、まあ、本当に、まあ、これでね、まあ、ちょっとは、収まったかなと。まあ、やっぱりそういうね、意味のない罵り合い、潰し合いみたいなのはね、まあ、やっぱり僕はね、やめるべきだなと、ね、思いましたね。もうフェアにやろうと。なんかもうどっちが正しいとかね、そういうことじゃなくてと。まあまあ、それはまあ残念でありましたし、まあそれをね、次の教訓に、つなげていければなと、まあ本当に思いましたけどね。まあまあ、でも小出さんのね、おかげで、本当に、まあ良かったんじゃないかなと、まあ、だからこれから頑張りましょうということですね。まあ、あと沖縄では、名護市長選で稲峰さんが、辺野古反対のね、稲峰さんが当選されたと。まあ、それも良かったなと思いますし、まあ、まあ、他はね、今2月とかは、大阪では、橋本さんの出直し市長選、これ意味のないね、全く意味のない、市長選があったとか、まあ、4月ですかね、消費税 8% とかなって、たりとかね、本当にいろいろあったなと、思いますけどね。まあでもね、本当でも、まあ3月ぐらいに、伊方原発とかの、原発の再稼働審査っていうのがあって、7月に、原発再稼働されると、まあ夏に向けてね、ねって言われてたんですけども、まあ結局未だに、原発っていうのは再稼働、してないと。まあ安倍政権っていうのはもう再稼働、推進ですから、原発推進ですからね、もうどんどん再稼働するだろうと思ってたら、まあ、今年は、結局できなかったと。まあ、来年どうなるか、っていうとこなんですけども、まあ、やっぱりそれもね、やっぱ国民の声っていうのが未だに、原発反対の声が大きいっていうね。だから再稼働なかなかできないと。いろんな理屈つけてですね、安全だとかね、安全だとか言って、てみたり、安全かどうかわかりませんとかって規制が言ったりとかですね。まあ、本当になんかその、なやかや理屈をつけて再稼働をしようとしてるけども、やっぱ国民の声が大きいっていうのはね、やっぱこれはね、かなり強いなと。だからまあ声をね、上げ続けるっていうことが、僕はやっぱりね、大切かなと、思いましたね。だって、未だにね、再稼働してないんですから。だから民主党政権で、再稼働したんですかね、あれは。だそれ以来ですからね、してないわけですからね。これはもっと本当、頑張っていきたいなっていうふうには、僕は思いますけどね。まあ、あと7月なんかはですね、まあ、滋賀県知事選っていうのがあって、まあ、その前に、 6月なんですかね、安倍がその解釈会見の閣議決定かなんかして、それがすっごい、大反対の声が盛り上がってですね、そこに7月に滋賀県知事選というのがあったんですけども、まあ、ここでも、元民主党ですかね、加田由紀子さんが出ない、不出馬の代わりに、三日月大蔵さんというのが、出てですね、まあ、それが、勝ったと、もう本当に、これもやっぱり安倍政権へのダメージになって、これで安倍政権がですね、福島県知事選を、民主党の相乗りでですね、なんとかもう負けたくないと、いうことでね、なったということで、この滋賀県知事選の三日月さんの勝利っていうのもですね、ここがかなり大きかったなというふうに思いますね。で、その福島県知事選は、まあ、民主党、自民党、みんな相乗りでですね、名前忘れましたけども、それが勝ったと。でも、その11月の沖縄県知事選、ではですね、やっぱこれは、中居さんね、自民党公明、自民党は中居さんなんですかね。んで、辺野古反対派の尾長さんっていうのが、戦ってですね、尾長さんが大勝利と。まあ、これが、後のね、後のというか、この間の衆院選の、沖縄、全区でですね、反辺野古、尾長さん勢力、も共産党もひっくるめて全員勝ったっていうね、まあ、そこに繋がっていくわけで、まあ、これもね、本当に良かったなと、これもなかなかね、やっぱり辺野古を、埋め立てようと、自民党、安倍政権は必死なんですけども、なかなかできないだろうなと、これもね、大きいなと。まあだからその安倍政権は、いろんな圧力をかけてね、お金削るぞと、予算を削るぞとかと言ってるんですけども、まあこれもね、ほんと頑張ってほしいなと。もうここまでね、民意っていうのはもう辺野古反対なんだっていうのが、まあこれでまあ、もう示したわけでね、知事選と、衆院選でね。だからね、ほんとその、まあ、話飛びますけども、まあ、12月の、ね、この間の衆院選でもですね、まあ、自民党300議席取るって言われてたのが、結局ですね、現有議席割れっていうね、291ですかね。まあ、圧勝は圧勝なんですけども、現有議席割れまで持っていけたっていうのはですね、これはやっぱりね、やっぱり自民党あまり勝たせすぎてもあかんなと、特に安倍政権っていうのはね、ダメだなっていう民意っていうのがね、僕は動いたんじゃないかなと、思うんですよね。だから自民党単独で、300議席以上取るっていうのが、衆院選前のね、情勢調査の、結果でしたからね。だからそこからだいぶ削ったと。291までね。だからそこはね、本当に、まあ、バランス感覚っていうかね、国民のバランス感覚が、働いたのかなと思うんでね。だから本当にやっぱりね、捨てたもんじゃないですよと。やっぱりまあ、安倍政権は改憲の動きとかね、まあこれから、強めていくかもしれませんけども、やっぱりその民意が、全然改憲に賛成じゃないというのもありますからね。まあそういう意味で言ってもね、だから全然その、僕は悲観してないと、まあ言うかですね、まあ今回その改憲のね、大きく反対している共産党がですね、まあ衆院選でも、21議席、8議席からですね、もう一気に倍増以上、2.5 倍ですからね、それぐらい取って、ほんでまあ僕の応援してた、清水正さんも、国会議員になったっていうことでね、もうこれは本当に大きい、僕的には大きいニュースでしたね。本当にね、良かったですよ。まさか、まあ、解散するとも思ってませんでしたしね。まあ、来年やろうと思ってたんですけども、まあ、今回、まあ、早めに清水さんが、国会でね、僕も国会中継見てですね、なんか投票してるとこ見れてね、本当に嬉しかったなというふうに、思いましたね。まあ、そういう意味ではね、僕はそんなに悪い年ではなかったというか、いい年でしたよと、個人的にはね。やっぱり、なやかえてね、なんかまあ、 まあ、安倍政権がね、3分の2とかって取ってですね、やっぱ不安っていうか、まあ、秘密保護法もね、まあ、通って、もう施行もされたわけなんですけども、やっぱまだまだね、希望はあるという感じはしますね。だからまあ、共産党が伸びたのも、僕に言わせれば、安倍政権っていうね、まあ、強硬な政権があるからですね、それで、やっぱりもう、共産党ぐらいしかないなっていう動きもね、僕はあったと思うんですよね。もう他の野党がだらしないと。まあ民主党も維新とかもね。まあ支持率はあるにしてもですね、まあ自民党とあんま変わらへんやんかと。っていうなんか不安感っていうのが、あったのかなというふうに、僕は思いましたね。まあ、あとはね、やっぱりその11月の、沖縄知事選でもね、まあ本当、尾長さん勝って本当に良かったし、まあそこでね、山本太郎さんがですね、なんかおかしなことを言ったと、っていうのは僕はまあこれはおかしいと、まあいうふうに言ったんで、まあ山本太郎さんも、僕の見たのかね、聞いたのかようわかりませんけども、木名さんは応援しませんと、いうことも、まあ言ったっていうのは僕は個人的には大きかったかなと、は思いますけどね。まあでも応援しませんって言っても、それ電話でね、エール交換したみたいなね。それはどやねんっていうね、まあとこはあるんですけども。まあその山本太郎さんも、生活の党に入党してね、生活の党と山本太郎と仲間たちと、まあいうふうなね、まあ新党、まあこれまあ、どう考えても政党助成金のためだろうっていうね、まあそう、いう流れになったんですけども。まあまあ、それはいいんちゃうかと。まあまあ、それはそれで、頑張ってくれたらいいんじゃないかなというふうには思いますけども。まあ本当にね、だから、決してね、そのひどくないというか、まあ安倍政権がね、まあ、これから4年ぐらい続くにしてもですね、まあその間に、やっぱ他の、党とかですね、やっぱ改憲を止めたいとか、もっと原発止めたいとかっていう人たちは、もっとこう、頑張ったらいいというかね、その地盤作りというかですね、もっともっと、ね、頑張れるというかね、まあこう安倍政権みたいな強硬な、政権があるからこそですね、危機感を強めて、もっと、いろいろやっていけるんちゃうかなっていうふうに、僕は逆に思うんですよね。だからやっぱりピンチはチャンスというか、そういう部分はね、僕はあると思うんで、まあ全然悲観はしてないと。むしろチャンスだと。だからそういうこう、なんていうんですかね。一見危なそうに見えても、やっぱり長い目で見たらですね、これはそういう時は、まあ力を蓄える期間なんじゃないかとかね。まあそういうふうに、見えてきたりすると思うんで、だからやっぱりね、まあ長い目というか、まあ中長期的なね、まあ視点で、物事って見てほしいかなっていうふうに、思いますね。まあだから、僕のブログにも、今年からですね、まあ政治カレンダーみたいなの作ったんですけども、まあこういう流れでね、まあ来年どうなるとか、まあそういうこともちょろっと書いてるんで、まあそれ見つつですね、まあみんなと一緒に、頑張っていけたらいいんじゃないかなというふうに、は思うんですけどね。まあまあそんな感じでしょうかね。まあとにかくね、まあ来年もよろしくお願いしますということで、まあ良いお年をということで。まあまあまあ、あと今日もツイキャス、晩ぐらいにやって、まあ明日も、年越しライブということで、11時45分ぐらい、まあ行く年来る年が、始まる時間にですね、まあやろうかなと思ってるんで、まあもし時間のある方は、覗いてみてほしいかなと、まあ思いますということで。まあだから今年ツイキャスもですね、本当にいろいろ、できて、まあ小野さんとかがね、来てくれたおかげで見てる人もどっと増えたりとかして、まあそういう面でもね、僕はすごく、まあいい年に、なったかなと、 いうふうに思いますんでね。またツイキャスの方もよろしくお願いしますと。まあ、ポッドキャストも、もちろんずっと、やっていきますし、またポッドキャストとね、ツイキャスっていうのは、なんていうんですかね。まあ、全然種類が違ってきたなと。差別化というかですね。まあ、ツイキャスは、いつも見てくれてる人たちとの交流っていうかね、話し合いっていうか、まあ、インタラクティブっていうんですか、難しい。横文字で言うたら。まあ、やりとりとかができるんで、まあ、そういうのが好きな人はツイキャスも、来てくれたらなと。思いますし、まあただ話がね、もう全然まとまってないんで、そういう意味ではですね、まあこのポッドキャストの、ポポンプグニャンラジオの方が、聞きやすいかなと、まあ、思いますんで、まあツイキャスもね、長いことやってるんでね、もう2時間とかね、1時間以上とか結構やってるんで、まあ、そういう意味ではね、まあ、ちょろっと見てみようかぐらいね。まあ、やっぱりリアルタイムで来てくれた方が、楽しめるかなと、思いますんで、まあ、またツイキャスも、このポッドキャストもですね、よろしくお願いしますと。うん。まあ、ということで、本当にありがとうございますと。まあ、僕的にはね、いい年ですし、また来年も、すごくいい年に出てきたらなと、思ってますということで。もう皆さんと、これ聞いてる方と一緒にですね、まあ、いい年にできたらなと、思いますということで。ということで、今日はこの辺でいつもありがとうございますということで、もしかしたらまた明日やるかもしれないんですけども、まあ、良いお年をということで、今日はこの辺で、さようなら。バイバーイ。